Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは神話学者の東由美子さん、その後編です。神話と現代、そして神話の魅力は。
Let's get knowledge with fun。
さて今回のエキスパートは神話学者の東由美子先生です。 PHP 研究所から東由美子先生監修、そして象事務所編著による世界の神獣モンスターがよくわかる本、こちらが出版されてますが、 PHP 研究所のこのシリーズ、なんとかがよくわかる本は、まあ、これまでに3冊が出版されて、その
4冊目
ということですね。はい、はい、で、東さんが監修された第1弾が、世界の神々がよくわかる本というのがあって、はい、実にこれはもう30万部のベストセラーということで、はい、いやすごい売れ行きですね。
そうですね。
そして、東さんが関わった第2弾がこの世界の神獣モンスターがよくわかる本ということになるわけですけども、はい、まあ、このシリーズに支持を寄せてるこう顕著な性別とか年齢層というのはあるんですかね。
はい、どうもですね、中学生から50歳以上のですね、うん、幅広い年齢層の方々が読んでらっしゃるみたいなんです。
かなり広いですね。
そうですね。でその中でもまあ一番多いのは、19歳から29歳くらいのですね、うん、若い方たちだということでした。で、まあ、私もですねこの本がどれぐらい売れてるんだろうと思って、うん、時々書店に行ってですね覗きに行ったりしてるんですけれども、はいはい、やはりですねその若い人たちが手に取ってくれているようです、う
ん、なるほど。
で、まあ、そういう状況に出くわした時にですね、うんうん、思わず私は隣にすり寄ってですね、うん、買うんだって言ってですね、年波を送ってみたりするんですが、どうも私の年波はですね、あまり通用した試しがない
あ、そうですか。はい、まあ、でも支持されてるのは、大体じゃあ、まあ、20代を中心に、でもかなり幅広くと。
そうですね。
いうことなわけですね。
はい。
う
ん、で、それから性別なんですけれども、はい、まあ、大体ですね、男女半々ぐらいということなんです。ですから、まあ、若手を中心にですね、まあ、男性女性を問わず、まんべんなく買われているということでした。
なるほど。じゃあ本当にいろんな世代から、そしていろんな性別というか男女問わず、はい、興味がある分野ということになってくるわけですね。
そうですね。
なるほど。まあでもね、その、大昔の、まあ、いわゆる未開の時代ならともかくですね、まあ、これほど現代はやっぱり科学が発達した時代ですが、その、東さんが監修を務められた、この本にも登場する、まあ、神獣モンスターが、改めて、それほど広くね、人気を集めるというのは、どうしてなんですかね、これは。
これは非常に難しい問題だと思うんですが、まあ質問だと思うんですけれども、私のですね、独断と偏見なんですけれども、一言で言いますと、やはり時代がですね、あまりにもリアリズム、現実主義ですね、リアリズムに傾きすぎてしまっているためにですね、うん、まあその反動で、このロマン主義的な思想が活発化してるんじゃないかというふうに私は見ています。うんうん、
なるほど。
で、こんな風に言うと、まあちょっとですね、難しく聞こえるかもしれないんですけれども、簡単に説明しますと、世間のですね、その新聞、それからラジオ、それからテレビのですね、ニュースを、まあ、見たり聞いたりしてる人だったら、誰でもですね、感じることだと思うんですけれども、ほとんどの情報というのは、どちらかというとですね、人間について否定的なものが多いわけです。で、毎日のように、まあ、殺人事件とか、その事故、それから横領とか詐欺ですね、こういう情報が、まあ、大量に流れているわけです。で、そういうものをですね、昔その文書で取り上げようとする場合は、リアリズム的なですね、小説で、取り上げることが多かったわけです。リアリズム小説を書いていた人々はですね、これがその人生の深淵に触れることだというふうに考えたわけです。けれども、まあ、時代の状況が変化してしまってですね、その状況を、まあ、普通のリアリズム小説ではですね、取り上げることが難しくなってしまったわけです。
現実の方がもっとどぎつかったりするということ
なんですね。はい。で、まあ、その後登場したのが推理小説で、なんですけれども、やっぱり今、鎌田さんがおっしゃったように、うん、結局その社会の実際に起こっている現象のですね、この面白さ、生々しさに比べると、リアリティがもう数段劣ってしまうわけです。うん、で、まあ、今ではですね、ノンフィクションっていうジャンルに、まあ、主役の座をですね、明け渡しているというような状況だと思います。うん、で、結局ですね、まあ、ノンフィクションもそうなんですけれども、まあ、ラジオとかテレビのその報道番組の方をですね、見たり聞いたりしている方が、事件が がどうなっていくかということを刻々とですね、生々しくその目の当たりにできるわけです。で、リアリズム小説なんかを読んでるよりもですね、よっぽどもうそちらの方がハラハラドキドキするということです。
なるほど。まあ、善悪抜きにして、より現実の方がスリリングだったりすると。
そうなんですね。で、ところがそのテレビやラジオに流れてくるニュースを見ている、まあ、人間のですね、心の状態が、じゃあどうなってるかというと、まあ、非常に殺伐としたものになるというふうに考えることができるわけです。で、とにかく殺人のニュースを見てもですね、心がもう平安になるということはないわけです。で、そこで、そういうですね、現代社会の、人間の心のあり方というのをですね、補うものとして、若者の間でですね、熱狂的に迎えられているのが、漫画とか、アニメとか、ライトノベル、それからゲームという、その中でですね、現れる、その神話的な世界だと言えると思うんです。
なるほど、なるほど。
で、要するにその、まあ、現代という時代はですね、あまりにもリアルになりすぎた世界なわけです。で、言い換えますと、探検にするにしてもですね、地球上でもほとんどですね、探検されてない地域はないと言ってもいいと思います。で、それで宇宙にじゃあ向かっていこうと思ってですね、宇宙に向かっていったって、そう簡単にはですね、宇宙人には巡り合うことができないわけです。
そうですね。
で、まあ、こういうですね、まあ、あまりにもリアルになりすぎた世界というものに、まあ、若者だけではなくて、私たち現代人が直面しているわけなんです。ところがその人間の心というのはですね、まあ、二面性がありまして、そういうまあリアルな現実だけではですね、生きていけないわけです。人間の心っていうのはやはり理想とか、まあ、夢とかですね、そういうそのアイデアルなもの、まあ、要するにまあ観念的なものというものをですね、本来は必要としているわけです。で、人間はまあパンをですね、ただ食べられればそれで満足するという、そういう生き物ではないわけです。で、パンだけではなくて、まあ、例えばサーカスというようなですね、その娯楽も必要だし、それからさらには何のために人間は日々パンを食べ続けているんだろうというようなですね、その哲学的というかその宗教的な問題を考えなければですね、気が済まないわけなんです。で、こういうまあ観念的なものというのが一般的にですね、そのロマン主義的なものというふうに言えると思います。そういうロマン主義的なものとして、漫画とかアニメ、それからライトノベル、それからファンタジー小説というのが、今の若者を中心にですね、流行しているんじゃないかというふうに私は見ています。
なるほど。
で、この作品の中でですね、それこそもうロマン主義的な神獣、それからモンスターたちがですね、取り上げられて、大活躍を、しているということです。
なるほど。
ちなみにもう最近流行っているですね、スピリチュアルという現象も、まさにこのロマン主義的なもののですね、現れではないかというふうに私は思っています。
なるほど。まあ、現実の世界があまりにも、こう、まあ、えげつなかったり、いう部分が多い。で、そこでバランスを取るために、その、まあ、よりどころとなるのが、そういった神獣だったり、
はい、
モンスターだったりの世界だったり。
はい、
で、そこで、こう、うまくバランスを取ってるというような状況ですね。はい、こういう時代は、どう思われますか？
はい。私はですね、非常に肯定的に捉えているんです。
そうですか。
はい。はい、なぜかというと、今、ガマダさんおっしゃったように、リアリズムの方に、こう、天秤がこう、傾いたらですね、ロマン主義の方に、やっぱりこの天秤を戻す。あるいは、ロマン主義に、こう、天秤が傾いたらですね、リアリズムの方に、こう、天秤を戻す。で、これがですね、人間の精神の、まあ、通常のあり方だと考えられるからです。一方に傾いたらですね、やっぱり人間というのは必ず行き詰まると思いますし、
はい、
そもそもその人間の精神というのは必ずバランスを取るようにできていると思います。で、もちろん個人においてですね、そのバランスが崩れてしまう場合があるようにですね、社会においてもまあバランス感覚が崩れてしまって、まあある意味でですね、社会が破滅的な状況になることがあるとは思うんですね。ですけど、100年とか200年というですね、長い範囲でその捉えれば必ずそのバランスは戻ってくるだろうと思うんです。だから私はですね、現代という時代を肯定的に捉えています。
なるほど、はい。まあ、少なくともそのバランサーとなる、ね、こういった神獣モンスターの存在があるという意味においては、
ね、
捨てたもんではないということですよね、
はいはい、
なるほど。神獣とかモンスターの名前もね、こういろいろとあるわけですけど、先ほど来お話出てますゲームのね、キャラクターなんかの名前なんかにもあるわけですが、ゲームキャラクターの名前にそういわゆる神獣神話の世界のものが取り上げられるというのは 神話学者としてはちょっといかがなものかとかいうようなお怒りとかあったりするもんですか？
繰り返しになりますけども、はい、とにかくこういう状況 についてはですね、うん、私は肯定的に思っていますので、ですから、まあ、大いに結構ではないかというふうに思って、
それは全然 OK なわけだ、
はい、そうです、はい、
そうですか、はい、まあね、でもそうすると、まあ、この神獣モンスターの存在というのが、まあ、先ほどの話にもありましたけど、やっぱりその現実とのバランスを取るというものとしては非常に有意義な存在であるということは言えるわけですよね、
はい、
なるほどなるほど、やっぱりこの辺で要素としてもやっぱ必要ということですね、その我々の生きていく中で。
そうですね、うん、ただこういうふうに私が申し上げるとちょっと残念に思うですね、うん、リスナーの皆さんもいらっしゃるかもしれないんですが、うん、はい、過去のですね、その神話とか、うん、民間伝承に登場するその神獣やモンスターたちからですね、何か直接的なその人生の教訓みたいなものを得ようとしてもですね、私はやっぱりあまり成果は上がらないんじゃないかと思っています。ほう
ほうほう、直接的にはあまりない、
はい、うん、確かにまあそういうふうにですね、ここから人生の教訓みたいなものを、例えば自然に学べとかですね、そういうような教訓が得られるということを主張されている方もいらっしゃると思うんですが、うん、私はどちらかというとそれには否定的なんです、うん、で私はですね、むしろ神話とかですね、神獣とかモンスターというものをそこから何か教訓を引き出すというような見方ではなくてですね、うん、昔でもいいし、その現代でもいいんですけれども、なぜこういうものがですね、この時代の中で取り上げられているのかということを考えていく方にですね、私自身は興味があるんです。
なるほどね、はい、なぜそれがあるのかというところの方が、はい、実はその先ほど来のバランスの話の中でもそっちの方が重要だったりする、
と私は思っているんです。
なるほどね、はい、わ、はい、かりました。 Let's get knowledge with fun。 さて東先生は、神話学者として、そして他のジャンルでも、まあ、多くの大学で講師を務めていらっしゃいますけども、そもそも先生がその神話学者になったのはどうしてなんですか？
はい。私はですね、子供の頃にですね、子供向けに書かれていたブッダとかですね、キリストの話、うん、それから日本の神話の話をですね、まあ何度も何度も繰り返し読んでいたということはあるんです。うんうん、ただ、まあそれはですね、誰でもが子供の頃に経験するような、まあ、読書経験だったと思うんですね、うんうんうん。で、今考えてみますと、私自身がまあ神話学を研究しようと思った理由なんですけれども、実はですね、私は学生の時にあちこちの大学で偽学生をしていたんです。で、とにかくいろんな大学に行ってたんですけれども、うん、法政大学というところに潜り込んでですね、うん、やはりそこで何人かの先生のご講義をですね、うん、聴講していたんですけれども、うん、その中にですね、市村弘正という先生がいらっしゃったんです、
はい、
で、この市村先生のですね、授業で、哲学者のニーチェのですね、うん、悲劇の誕生という本を購読したんです。まあその時にですね、私は西洋のですね、名だたる学者とか いやその思想家というのはですね、必ず古代ギリシャを視野に入れているということに気づいたんです。近代や現代の事柄をですね、研究していたとしても必ずですね、古代ギリシャに戻るんです。
お、行き着くところはそこ。
そうなんですね、はいはい、つまり自分の原点と比較しながら研究するということを、その西洋のですね、著名な学者たちは行っているんです。で、そこでまあ私はですね、西洋の学者の書いたものを理解するには、とにかくまず古代ギリシャを知らなければならないというふうに思ったんですね。
そこが大元であると。
はい。はい、やはりその、日本の人文社会科学というのは、うん、まあ、まだまだその西洋の研究を輸入しているという側面が、非常に強いですので、これは非常に重要なことだと思いました。うんうん、で、さらに言えばですね、私自身は日本人ですので、古代ギリシャの知識をですね、本当に知るということができるんだろうかという疑問も湧いたわけです。で、そこで考えたのはですね、西洋の学者がその原点に戻って、古代ギリシャをその研究するようにですね、日本人の私はですね、まあ、古代の日本をまず知る必要があるのではないかというふうに考えたわけです。で、まあ、それでその古代ギリシャというものを視野に入れながら、まずは古代日本をですね、突き詰めてその研究しようと思ってですね、大学院に進学するときに、当時学習院大学にいらっしゃった日本を代表する神話学者のですね、吉田篤彦先生という方のですね、門を叩いたんです、はい、で、まあこれがまあ今考えるとですね、私が神話学を志そうと思った動機だと言えると思います。
なるほどね、はい、そうか、じゃあまず自分の足元、もう自分のルーツをどんどんどんどん、
そうですね、
遡っていって、
遡っていくと、
そこ こがまさに原点になっているということですけどね、はいはい、でもまあそういったこうどんどんハマっていく神話ですけど、神話の魅力ってって何なんですかね。
はい、まあこれはですね、皆さんそれぞれ神話面白いと思っていろんな理由があると思うんですが、私自身にとってのですね神話の魅力ということに、まあ、なりますけれども、それはですね自分から見てよくわからない世界というのが実はそこにあってですね、うんうん、そのわからなさを探求するための対象という魅力だと思うんです。うんうん、でちょっとわかりやすい例で言いますけれども、例えばですね電車に乗っていていきなり他人の前でですね化粧をし始める女の子たちがいるわけです
いますね。
で、まあ、そういう人たちがですね、はい、なぜその平然と他人の前でですね、うん、その化粧をするのかよくわからないわけです。
わからないですね、はい、
それで、まあ、それと全く同じようにですね、うん、神話を読んでいますと、まあ、ちょっとお食事の方にはちょっと申し訳ないんですけれども、うん、神様がですね神話の中でそのいきなりですね大便をしたりするんです、うん、でこれはもう読んでいて本当におかしいんですけれども、うん、その一見するとですねなぜここで脱糞するのかというのは本当によくわからないんです、うん、
必然性があまりない。
そうですね、おうおう、実はそのわからなさというのを調べていくと、うん、その理由が明らかになってくるんですけれども、うん、そしてそれはですね例えばその古代の世界観と非常に関係したものだということも分かってくるんですけれども、そういうですね不思議なものの理由というのを、うん、探索していく面白さというのがですね、うんうんうんうん、神話にはあると思うんです。ですからその私にとってはですねその電車で化粧をする女の子それからその神話の中でですねその神々の、うん、奇妙な行動というのはですね全く同次元のものとしてあるんです。まあどっちの場合もですね、はい、おそらく何らかの世界観というものを前提にしているとですね考えられるわけです。
先ほど私必然性がないというふうに言い切っちゃいましたけど、でもそれはもしかしたら自分にわからない必然性があるんでしょうね。
あるんです。つまりその先ほどの神の、まあ、脱糞にですね理由があったように、うん、その電車の中で化粧をするその彼女たちのですね行動にも何らかの理由があるというふうに、まあ、考えることができるわけなんです、
はいはい、
で私にとってはですねそれはどちらも神話であってどちらもですね分析対象なんですね。
なるほど、
はい、ははでちなみに、まあ、この神様の脱糞の謎についてですね、書いたのがクソ丸の神話学という本なんですけれども、はいはい、もしご興味があれば読んでいただけると嬉しいと思います、
う
ん、
なるほどね、はい、でもことですからそのおとぎ話というかですねその本当に神話というと遠い世界の、まあ、ありえない話かなというような考え方もあるんでしょうけど、はい、でも実は回り回って本当に目の前にいる化粧してる女の子とかなりこう共通項があったりする。
そうですね、そのわからなさという点においてはですねあるわけです。
なるほどね、はい、ということは神話のその研究をするということはイコールそのわからないいろんなものに対しての興味対象というのにも広がってくるということはあり得るわけですね。
あり得るわけですね。
ああ、なるほどね。まあでもそういったその神話学者の講義を聞く学生さんたちの面持ちってのはどんなもんですか？
別にですね、その他の授業の学生の態度と変わらないとは思うんですけれども、うん、ただ面白いのはですね、先ほど申し上げたように私はその古代の神様の話だけが神話だというふうに考えてはいないんですね、うんうんうん、ですからその現代のアニメなんかをですね授業の中で取り上げることもあるんです。でそしてですねこの今見ているそのアニメの問題がですね実は受講している学生自身の問題なんだということを指摘してですね、でそれが神話学的にどういう意味を持つのかということを説明したりもしているんですね、うんうん、
なるほど。
でそういうものを対象に取り上げますと、うん、実はその古代の神話の時にはですねこうぼーっと話をですね聞いていた学生の中にですねいきなりこう目がランランとですね輝いてくる、
めちゃめちゃ食いついてくるわけです
よ、学生たちも出てくるわけなんです。で要するにその古代人がですね神話の物語に心を動かされたように彼女たちはですねアニメの中に現れている現代の神話というものにですね心を動かされているというふうに、まあ、言うことができると思います。
なるほど、そうか。じゃあそこでまた共通項というのが一つ出てきますね、
はい、うん、まあ、こういったところだと思います。
なるほどね。じゃあ言ってみればアニメとかもその現代の神話という存在として捉えることが、はい、
そうですね、可能だと思います。
なるほどなるほどね、そうですか。で象事務所とのコンビでこのシリーズのまた別バージョンとかを考えることがあればどんなテーマを やってみたいですかね。
そうですね、うん、実はですね、私自身は今回の世界の真珠モンスターがよくわかる本で監修は終わりなんですけれども、うん、第5弾のテーマはですね、実はバラしちゃいますと、うん、次の企画はですね、うん、着々と進行しているんです。
あ、そうなんですね、
はい、ただまあその内容についてはですね、うん、そのお楽しみということでもう少しお待ちいただければと思います。
そうですか、はい、でもそれはもう着々と進んでいる。
そうですね。
そうですか、はい、これはいつ頃日の目を見そうな、
それはどうでしょうか。今まだ企画というかのとについてるところだと思います。
なるほど、はい、じゃあそれは本当にお楽しみにと、
お楽しみ
と、何かしらは出てくるわけですね。
はい、はい、
でちなみにじゃあその今後のご出版の予定なんかももしあればぜひお聞かせいただきたいんですけども。
はい、私自身はですね、はい、今現在2つ進めているものがあります。一つはですね、仮のタイトルなんですけれども、うん、性で読む日本神話。
性で読む
日本神話、うんうん、はい、これはですね、うん、古代日本の性、うん、まあ、セックスですけれども、うん、性に関する神話をですね、うん、取り上げて、検討する予定です、うんうん、これは講談社のメチエ、選書メチエからですね出ることになっています、
はい、
でもう一つですね進めているのが先ほど申し上げた現代のですね若者に関する神話の分析なんです。ほうほうほう、でこれはですね世界思想社から出版されることになっています、うん、でどちらもまあ1年以内にですね出せるように、うん、現在努力しているというそういう作品です。
なるほど、はい、東先生の情報もたっぷりと掲載されている、先ほどお話もありましたブログもございますし、ね、そのブログのアドレス、この番組のホームページにも掲載しておきたいと思います。こちらは東由美子と検索すると出てくる感じですかね。
はい。
はい。じゃあぜひともね、こちらもチェックしていただきたいと思います。は
い、よろしくお願いします。
はい、さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですかね。
これもですね、私にとっては、うん、大変に難しい質問なんです。
はい、
私はあちこちの大学でですね、偽学生をしていたという経験がありますので、細かく話しますと、もう山ほどですね、興味のある先生というのがいらっしゃるんですけれども、はい、神話学をですね、直接その指導していただいた吉田敦彦先生を除きますと、はい、やはりですね、なんといっても、文化人類学者の山口正夫先生だと思います。山口先生がですね、はい、私の一番の思い出に残る先生です、うん、ただその山口先生とのお付き合いは現在でも進行中ですので、思い出という表現はちょっと似合わないんですけれども
なるほど、はい、でもその山口先生は実際にはその東さんにどのようなことを教えてくださったんですかね。
これはもうズバリですね、個人的に嫌いな人物が書いた本でもですね、内容が良ければ評価するという態度なんです。
ほうほう、
つまりですね、その政治的かつ感情的にですね、本を読まない、まあ、読まないように努力するという態度なんです。で、実際ですね、その山口正夫先生と私は、以前にはですね、何の面識もなかったんです。で、ところがですね、私の、クソ丸の神話学という本を読んでくださってですね、いきなり電話を、かけてきてくださって。
先生の方から。
山口先生の方からですね、はいはい、面白い本なので、ぜひ著者に会いたいと。いう連絡をですね、はい、取ってきてくださったんです、で本当に私はこれびっくりしまして、うん、でなぜかというとですね、私はこのクソ丸の神話学という本の中で名指しで山口先生を批判しているんです。
そうなんですね、はい、
でこれはですね、学術的な仕事にまあ関係していればわかることなんですけれども、うん、一般的にはですね、学術的な論文については批判をどんどんやれと、うん、というふうに学校では習いますし、うん、その実際どんな先生にお聞きしてもですね、それは正しいというふうにおっしゃるわけです、うんうん、でしかしですね、実際のところ、まあ、たとえそれがですね、論理的に正しい批判であってもですね、ちょっと批判しようものなら、まあ、大体あいつは敵だというふうになりまして、う
ん、まあ、普通あんまいい気がしないです
ね。そうですね、けしからんというふうになるのが普通なわけです、
はいはい、
でもちろん、まあ、私もそうですけれども、けなされればですね、大体怒るし、うん、その人が書いたものまでですね、もうケチョンケチョンにこうけなしたくなるのが、まあ、普通なわけです。でところがですね、山口先生はそうではなかったんですね。それで私は本当にもう心の底からびっくりしたんです、
うんうん、
で実際それからですね、そのお付き合いをさせていただいて、別 分かったんですけれども、それは決してですね、私だけに対する態度ではなくてですね、山口先生はきっと感情的にはこの人は嫌ってるんだろうなと思われるような人の本でもですね、内容的に価値があるというふうに、まあ、判断されている場合にはですね、その人の本をちゃんと読んで、そして評価するということをしているわけです。で、これはですね、学者にとって、まあ、本当に非常に大切なことであって、しかも、真似するのがですね、まあ、大変なことだというふうに思いました。これはですね、本当に山口正夫先生から学ばせていただきました。
なるほどね。やっぱり、もうそういう影響もあって、今、東由美子学者としてやってるということもあるわけですよね。
そうですね。
はい。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は神話学者の東由美子先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、神話学者の東由美子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、東由美子先生、神話は現代にも通ずる部分がある、いや深淵なる本当に奥深い世界垣間見せていただきました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。